Good morning again.
Good morning.
It is good to finally be able to see your faces when we preach. Today we're going to be read some different verses. I'm going to share different verses, but we're especially going to be camped out in the book of Joshua. So if you have your Bible or your app on your device for Joshua, open up there, because that's where we're going to spend most of our time today.
今日の説教の中でいくつか聖書箇所を開いてはいくんですけれども、特にこの吉秋、今生まれた吉秋を中心にやっていきたいと思うので、もしお手元の聖書箇所を受けたい、などでお聖書を開きながら一緒に、学んでいくことができたらと。
A great leader, or even better, a great group of leaders is a blessing from God for any churchand school or business and for any nation.
素晴らしいリーダー、または素晴らしいリーダーたちがいるということは、どの教会においても、またどの学校やどのビジネス、どの国においても間違いなく神様からの祝福。
I'm thankful to my brother John who helped us last week to begin thinking about what a leader is and the importance of visionary spiritual leadership.
先週の説教、礼拝の説教を通して、リーダーとは何か、またビジョンのある霊的リーダーの存在がいかに重要かについて、私たちが考えるきっかけをくれた兄の方に感謝します。
And I hope that we will fully embrace this message that above all, a leader must love Jesus.
先週のメッセージの内容の中でも、特に、リーダーとなるものはイエス様を愛していることが何よりも重要であるということを、私たちがこの先ずっと覚えておくことができたらと思います。
One primary task of a leader is to be constantly engaged in seeking and knowing God's vision, in helping to communicate God's vision to the people they lead, and to be at the front in setting the course and leading the way by the example to accomplishGod's vision.
リーダーであるものがすべき大事な務めは、まず神のビジョンを追い求め、すでにそこに目を向け続けること、またそのビジョンを導いている人々に分かち合うこと、そして自分自身がまずその神のビジョンを実際に生きることで人々に模範を示していくことです。
Being a leader is a tremendous blessing, but it's also a tremendous responsibility, and it can be lonely at times, especially when followers don't want to follow, or when people are looking for someone to blame and receive their frustration.
リーダーであるということにはとてつもなく大きな祝福があると同時に、とてつもなく大きな責任も伴います。特に導こうとしている人々が従ってきてくれないとき、または彼らの不満や苛立ちをリーダーのせいにしてつけてくるときには、辛く孤独になってしまうことです。
One of the most challenging things for new leaders is to step in after an experienced, seasoned leader who is well respected, trusted, and loved by the people. Often they get compared to the previous leader, and I wonder if Joshua ever struggledwhen he received the mantle of leadership over Israel from God through Moses.
尊敬され、信頼され、愛されている経験豊富な成熟したリーダーがいて、その後継者として入れ替わりで新しいリーダーが立てられると、新しいリーダーはそれまでのリーダーと比べられて比較されてしまうという葛藤がよくあると思います。イスラエルの民を導くためにモーセの後継者として神様からリーダーの助けを受け取ったヨシュアにも、それと同じような葛藤があったんじゃないかと思います。
If you remember from my last message, by the time of Exodus 33, verse 11, in the wilderness, Joshua is already considered Moses' assistant. He's an apprentice, a leader in training, and the steward of the tenth of Levi.
自分の前回の説教にも出てきましたが、出エジプト記の33章11節で、 イスラエルの民が荒野の中を旅していた頃、ヨシュアはモーセの従者で会見の天幕の管理を任されていました。ヨシュアはモーセの従者だった、つまり当時リーダーだったモーセのアシスタント、見習い、訓練生だった。
But Joshua is actually first mentioned in Exodus chapter 17, verse 9, when Moses chooses Joshua to lead the battle against Amalek, who is attacking them at the city of Rephidim.
ヨシュアが初めて登場したのは出エジプト記の17章9節でした。この時モーセはレフィディムの地でアマレク人の軍勢と戦うためにヨシュアをそのリーダーに立てた。
And in verses 13 and 14 of Exodus 17, God blesses Joshua with victory. And he instructs Moses in this way, to recite in the ears of Joshua, indicating that Joshua is chosen to be a future leader of God's people.
神の祝福によりヨシュアはアマレク人の軍勢を打ち破り、その時神はモーセにこのことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよと命じられたと出エジプト記の17章13節14節に書かれています。後にヨシュアが神の次期リーダーに選ばれることの起点が実はここで語られています。
Joshua accompanies Moses up on the Mount SinaiTo meet God, to see God's plans for the tabernacle, where God's presence would dwell for worship among his people, and to receive the Ten Commandments, which would be God's expression of the kind of covenant love relationship that he would have
with his people. 神と会うためにシナイ山に登ったモーセが、イスラエルの民が神を礼拝するときに神の臨在がある幕屋についてのご計画を聞いたときも、また神がイスラエルの民と結んだ愛の契約の表れである実会を受け取った時も、ヨシュアはモーセと共にいました。
Then in Numbers chapter 13 verses 1 to 33, Moses calls together the 12 tribal chiefs of Israel to scout out the land of Canaan, which God has given to their ancestor Abraham and revealed as the promised land and the future home for God's people.
民数記の13章の1節から33節、この13章全部で、神はモーセにイスラエルの全12部族の部族長たち、その長たちをカナンという地に偵察に向かうように命じられます。この地は神が彼らの先祖であるアブラハムに与えられた地であり、またこの時神がイスラエルの民に与えようとされている約束の地と呼ばれる地でもありました。
But only two of the 12 demonstrated faith in God's character, promises, and vision by expressing their belief that God would help Israel to possess the land. One was Caleb, and the other was Joshua.
しかし、この偵察部隊、スパイとして使わされたこの12人の部族と部族長たちの中で、神の導きや約束、ビジョン、また神がどういうお方であられるのかということに信仰を持って、それをはっきりと示したのは12人のうちたったの2人だけでした。1人はカレブ、そしてもう1人がヨシュアだった。
And then finally, in Deuteronomy chapter 34, after accomplishing his call to lead God's people to the promised land, but he himself not allowed to enter, Moses looks over Canaan from the top of Mount Nebo.Before dying at the age of 120.
新命記34章で、主はネボという山に登ったモーセに、その頂上から約束の地を、その全地を見せてくださいます。モーセは神の民を約束の地へ導くという召しを生涯かけて従順に全うしましたが、彼が過去に犯した重大な過ちのために彼自身が約束の地へ入っていくことは許されませんでした。そしてそこで、モーセは120年の生涯を送ることに。
And after a month of mourning for their beloved leader Moses, it says in verse 9 of the Deuteronomy 34, And Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the people of Israel obeyed him and did as the Lord had commanded Moses.
愛する指導者を失ったイスラエルの民は泣き悲しんで約1ヶ月喪に服す期間を持ちます。 そしてそれを終えると申命記の34章9節こうあります。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセがかつて彼の上にその手を置いたからである。イスラエルの子らは彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行う。
Now we're in Joshua. We've gone all the way through from Exodus through Deuteronomy. Now we're finally in Joshua. In Joshua chapter 1, God calls Joshua to leadership of God's people and to lead them into the next part of his mission.
そして今日のこのヨシア記に入ります。ヨシア記の一章で主はヨシアに神の民のリーダーとなって神の義堂の中で次のステージへと彼らを導いていくようにと告げられます。
So open up Joshua chapter 1. God promises Joshua the blessing of God's presence with him. And he says this in verse 5 of chapter 1. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you.I will not leave you or forsake you.
ヨシア記の一章ぜひ、ね、開いてみてください。ヨシア記の一章の5節で神はあなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたとも共にいる。私はあなたを見放さずあなたを見捨てないとヨシアに告げられ、どんな時も神が共にあってくださるという祝福を約束されます。
And God repeats one instruction, the same instruction, three times to Joshua in verses 6, verses 7, and verses 9. Be strong and courageous. And why and how? You can see in verse 9. For the Lord your God is with you wherever you go.
続くヨシア記一章の6節、7節、9節で神はヨシアに強くあれ、大きくあれという言葉を3回繰り返して語られます。なぜ強く大きくあれるのか、なぜそれが可能なのか、最後の9節で主はこう言っておられます。強くあれ、大きくあれ、おののいてはならない。あなた方が行くところをどこででもあなたの神主があなたと共にいるから。
I'm sure it must have been toughFor Joshua to lose his beloved mentor and his pastor. And it was hard for Israel to lose their trusted leader after they had journeyed with that leader for 40 years, being freed from slavery and going through tremendous trials to prepare them to become God's covenant people. But one thing is clear. God's vision is not tied.To one person, to one leader, or to one time or set of circumstances.
ヨシュアにとって愛するメンターであり先生であったモーセを失ってしまったことはとても辛い出来事だったと思います。またイスラエルの民にとってもエジプトでの奴隷の人生から解放され神の契約の民として整えられていくためにたくさんの試練を経験し乗り越えてきた彼らにとってもその40年間の間ずっと一緒に彼らと旅をし彼らのことを導いてくれた尊敬する指導者を失ってしまったことは簡単に受け入れられることではなかったと思います。ただ一つはっきりと言えること、また私たちが覚えておくことは、神のビジョンはある特定の人、またはある特定のリーダー、またはある特定の時代や状況だけに当てはまるものではないということ。
Let me say that again, because this is really important. I want you to really soak this into your heart. God's vision is not tied to one person, to one leader, or to one time or set of circumstances.
もう一度言います。神のビジョンはある特定の人、ある特定のリーダー、またはある特定の時代や状況だけに限定されるものではない。
Moses had died.The entire generation of leaders and people who would have been thought of as the core group of Israel during the Egyptian slavery and in the wilderness would also have died. God wouldn't let any of them into the promised land.
モーセは結局死に変えました。 エジプトで奴隷として生きていた時代のイスラエルの民もまたリーダーたちも、またそこから解放された後にアラノの中を旅していた時代の民のリーダーたちも全て死に変えました。現に神様は彼らを誰一人として約束の地へ入れることはなさいませんでした。
But God's vision hadn't died. It hadn't stopped. I'm sure the people may have even been looking around and saying amongst themselves, wow, this is a whole new generation of leaders, and may have felt unsure about that. But God was sure about his vision, and God continued to do it through a new leader and a new generation.
しかし神のビジョンは死に絶えていませんでした。イスラエルの神はおそらくこう周りを見渡しながら、うわぁ、もうリーダーたちの顔ぶれが前と全然違うね、なんて言いながら、心の中では、本当に大丈夫かなと不安を抱えていたんじゃないかと思います。でも神様はご自身のビジョンに確信を持っておられ、そのビジョンのために新しいリーダーたち、新しい世代の人々を立てて、彼らを通して働き続けておられた。
The same is true for us today. Often in churches, we put our confidence in a specific pastor or leader or generation of people.
私たちにも同じことが言えるかと思います。教会において私たちはよくある特定の牧師や伝道者、リーダーに確信を持ってしまうことがあります。
We believe that everything is okay.And that God's vision is being done as long as so-and-so is here, and as long as we feel that everything is comfortable, safe, and familiar.
この人さえいれば、全部うまくいくし、神様のビジョンも成し遂げていくことができる。その人たちさえいれば大丈夫。自分も安心していられるし、そんな風に信じてしまうことが。
Don't misunderstand me.It is good to value and to respect leaders and to celebrate how God has worked in the past or is currently at work in and through us. But we must not think that God's vision is limited to those people or to that time. Nor should we remove ourselves from the group when things and people change.
リーダーたちに敬意を表すことはとても大切なことですし、神様が私たちを通して過去にどのように働いてくださったか、また今どのように働いてくださっているかを喜び祝うこともとても大事なことです。しかし、神のビジョンはその人たちだけのもの、またはその時だけに限定されるものではないということを私たちは覚えておく必要があります。また、教会の顔ぶれやスタイル、状況が変わってしまったことを理由に教会を離れるべきでも。
God willDemonstrate his love and accomplish his vision. And we need to be open and responsive to participate in that because it's God's vision and he loves us and he is with us.
神のビジョンは神様のビジョンです。私たちのビジョンではありません。私たちはその神のビジョンに加わっていくことができるよう、いつも心を開いて応答する準備をしていく必要があります。神様は私たちを愛しておられるので、どんな時にあっても私たちを助け導いてくださいます。そして必ずそのご自身のビジョンを成し遂げてください。
This is why Joshua could be the leader because God was with Joshua.
ヨシュアがリーダーとなることができたのは神様がヨシュアと共におられたからです。
Joshua loved God and was confident about God's love for him and for the people of Israel.
ヨシアは神様を愛していました。そして神様はヨシアを愛しておられること、またイスラエルの民を愛しておられることに確信がありました。
Joshua was confident in God's vision for himself and for Israel. That's why he could be strong and courageous.
またヨシアは彼に対する神のビジョン、またイスラエルに対する神のビジョンにも確信がありました。だから彼は強く、
I want to challenge us as a church to take time this week to read through the entire book of Joshua. It's not long, okay? It's only 24 chapters. So if you read 3-4 chapters in a day, beginning today, you can get through it all in this week.
今週ぜひ、時間を作って、このヨシュア記を全部読んでみてください。全部で24章あるので、今日から毎日3章または4章ずつ読んでいけば1週間で読み終えることができるかと思います
。 If you have to cut your Facebook or Instagram time or not watch that TV show or whatever it is, just take the time to read 3-4 chapters a day this week and let's get through Joshua together.
テレビ見たり、こう、Facebook 見たり、Instagram 見たり、そういう時間を削って、整理して、このヨシュア、毎日3章、4章ずつ読んでいけば、こう、みんなで、教会みんなでヨシュア記を旅することができる。
As you read it, you'll see that Joshua led Israel through a very challenging season of time in their life and in the life of their nation. Invading Canaan and possessing the land meant lots and lots of battles.It was not a time of peace or ease.
ヨシュア記を、このヨシュア記を読んでみると、このヨシュアはイスラエルの歴史の中でとても難しい困難な時代のリーダーだったことがわかると思います。約束の地であるカナンに入り、そこまで、それまでそこに住んでいた人々との数々の戦争を戦った末にその地を勝ち取っていくのです。平安とか安心とか快適さ、馴染み、気楽さ、そういったものとは正反対の時代だと思います。
Now, generally, we humans, we don't like instability.
普通は私たちは不安定な状況を好みません。
We don't want to fight.
争いはしたくないし。
We want peace.
平和が好き。
We want the easy life.
大変な暮らしよりも楽な暮らしを求めます。
We want to feel safe and secure.
いつも守られていたいし、安心していたい。
We want to have everything figured out and know all of the details very clearly and feel like we are in control of the situation.
今何が起こっていて、これからどうなっていくのか、これを細かく把握して、すべてが自分の想定内で進んでいくことを。
And often when life isn't like that, it's easy for us to blame the leader or the group of leaders, thinking that something must be wrong because of them.
しかし自分の想定外のことが起こったり、期待していた通りに物事が進まないと、人はこうなったのは彼らのせいだとリーダーたちを責めさせています。
But in Joshua chapter 3, if you go to chapter 3, Israel is crossing over the Jordan River into Canaan, and it required putting faith into action. In verse 7, we can see that God uses this as a defining moment for Israel to accept Joshua.As their leader.
ヨシュア記の3章で、カナンに入っていくためにヨルダン川を渡るとき、イスラエルの民はその信仰を試されました。そして続く7節で、神様はこの時をもってヨシュアをイスラエルの民の新しいリーダーとして立てられました。
But Joshua doesn't receive the glory for himself. He returns the glory to God by directing Israel to capture a glimpse of God's vision.In verses 9 and 10, he says, Come here and listen to the words of the Lord your God. Here is how you shall know that the living God is among you.
9節と10節でヨシュアは、ここに来て、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。生ける神があなた方の中にいることを、あなた方は次のことで知るようになる。と言って、民の目を神様の方へ向けさせます。そして神のビジョンの一部を彼らに分かち合います。
We've learned in our testimonies and in a lot of our messages through this season that God's vision includes going through storms, through the wilderness, and through battles, all to sift through the people, to sift through their thoughts and their intentions, to strengthen their faith, and to remind them that ultimately God alone is God. That Our purpose is to seek and to accomplish the vision of God.
以前にも学んだように、神のビジョンの中には私たちが嵐の中や荒野の中、戦いの中を通り抜けていくことも含まれています。そういった試練を通して私たち人間が握りしめている自分の思いや自分の考えをより分け、私たちの信仰は強められていくのです。それによって主こそが唯一の神であること、 また私たちの目的はその主のビジョンを追い求め、その中に加わっていくことであると悟るようにしたんです。
So as you read through the book of Joshua this week, you're going to notice that Joshua's leadership, his time of leadership of God's people, was full of those types of challenging moments.
ヨシュアを読むと、ヨシュアが神のリーダーとして歩む道が、そんな試練で溢れていたことがあります。
But I also hope that you'll notice that Joshua was a wise, mature, and discerning leader who reminds the people what God has done for them.And highlights how God has saved them. In fact, Joshua's very name means God saves.
しかし、知恵があり、識別力のある成熟したリーダーだったヨシアは、イスラエルの民に、神が彼らのためにどんなことをしてくださったのか、どのように彼らのことを救い出してくださったのかを何度も思い起こさせます。ちなみに、ヨシアという名前の意味は、ヤハウェは救い。
Joshua had absolute confidence in God's power and promises, and that is why he took risks.
ヨシアは神の力と神の約束に絶対的な信頼と確信を持っていました。その信仰があったから、ヨシアはリスクを犯していくことができた。
That is why he didn't give up.When things became difficult, but rather he leaned into those difficult times because he knew that God would help him and that the people of Israel would have greater confidence in God's vision, developing strength and courage.
だから困難がやってきた時も諦めることをせず、むしろもっと神により頼むことをしました。そうすることで、ヨシュアとイスラエルの民が神のビジョンにより神のビジョンにより強い確信を持てるようになり、強く大きくあれるように、神様が必ず助けてくださるとしていたからです。
So, beloved church, I have an important question for us. Where do we put our confidence for our lives and for our church?
さて、皆さん、私たちの人生において、私たちは何に確信を置いているでしょうか。
Let me read that again.Where do we put our confidence for our lives and for our church?
もう一度言います。私たちの人生において、私たちは、または私たち教会は何に確信を置いているでしょうか。
Do we put it in the past?
過去でしょうか。
Do we put it in people?
人でしょうか。
Do we put it in money?
お金でしょうか。
Do we put it in what we've achieved?
何かを達成すること、成し遂げることです。
Do we put it in pleasure and feeling comfortable?
楽しさや安心感でしょうか。
Do we put it in thinking that we are in control of the situation?
全てを自分の想定の範囲内に管理できているという感覚でしょうか。
Or do we put our confidence in God and in the vision that God has?
それとも神と神のビジョンに確信を置いているでしょうか。
If you look at chapter 24, it's the very end. Chapter 24 of Joshua. Joshua is now an old man who has experienced the amazing work and love of God in his life.
ヨシュア記の最後23章と24章では、年を重ねて老人になったヨシュアが登場します。24章の29節に、彼は110歳で死んだと書かれています。ヨシュアはその人生で神様の数々の驚くべき働きと愛を経験しました。
But before he dies, Joshua knows that this is a turning point for the people of Israel, whether or not they will choose God and his vision or choose to go their own way.
ただ死を迎える前の老人ヨシュアは、それまで導いてきたイスラエルの民がその時重要な分岐点、重要な分かれ道に立たされていることが、立たされていたことを知っていました。彼らが神と神のビジョンを選ぶか、またはそうではなく、彼らが歩みたい道を選ぶかという重要な分かれ道です。
And his final challenge to the people is the very definition of a spiritual leader who is confident in God and God's vision and confident that the people he leads will thrive if they choose God.
これが霊的なリーダーとしてヨシアがイスラエルの民に与えた最後の課題でした。ヨシア自身が神と神のビジョンに強い確信を持っており、またイスラエルの民も神と神のビジョンを選ぶなら、神の恵みと力によって必ず力強く成長し栄えていくということにも確信を持っています。
Look at verse 14. Joshua admonishes the people. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and faithfulness.
14節でヨシアはイスラエルの民に忠告します。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。
And then he challenges them in verse 15. Choose this day whom you will serve.
その上で続く15節でこの問いかけをして先輩を迫ります。あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。
Choosing who we will serve demonstrates on what or in whom we put our confidence.
私たちは誰に使えることを選ぶのか、そこに私たちが何にまたは誰に確信を置いているかが現れます。
And when Joshua tells them to choose who to serve, he is saying two things. Number one, choose to believe. And number two,Choose to obey.
ヨシュアがイスラエルの民に誰に仕えるのかを選ぶようにと問いかけたとき、この仕えるには2つの意味がありました。1つ目は信じるということ、そして2つ目は従うということです。
Number one, choose to believe.
1つ目、信じることを。
Choose to believe what? Listen to what Psalm 16 verses 8 through 9 says.God is ever present with me. At all times he goes before me. I will not live in fear or abandon my calling because he stands at my right hand. This is a good life. My heart is glad, my soul is full of joy, and my body is at rest. Who could want for more?
何を信じることを選ぶのでしょうか?詩編の16編8節から9節にこう書いてあります。で、私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。
In good times and in bad times, when it's comfortable and when it's notWhen I can see clearly and when I have no idea, I choose to believe that God is ever present with me and goes before me. And that is the good life.
良い時も悪い時も、楽な時も困難がある時も、はっきりと分かっている時も全然分からない時も、神様はいつも私と共にあってください。また私の先を行って導いてください。自分はそう信じることを選択します。それによって喜びにあふれて平安のうちに生きることができるのです。
The choice to believe is a life that brings blessings, and that brings me to point number two.
それは祝福をもたらすことのできる人生です。これが2つ目になります。
Number two, choose to obey.
2つ目、従うことを選ぶ。
In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2, it says this, If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. And then verses 3 through 14 outlines the many ways that God blesses obedience.
新明記の28章の1節2節にこうあります。もしあなたがあなたの神主の御声に確かに従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。そして続く3節から14節にどのような祝福が、そしてどれだけの祝福が与えられるかについてが書かれています。
Sometimes we get afraid of the word obey, obedienceBut obedience is the natural response to belief. It's the way how we demonstrate belief.
こう従うっていう人を従うとこう縛られる、またはそういうイメージがこう嫌だなと思ってしまうかもしれませんが、信じるっていうことの一つのアクションのこう自然のアクションの一つがこう従うということです。
Now go back with me to Joshua chapter 24 and see that Israel responds to their leader saying that they will choose to serve God.
ヨシア記24章に戻ります。ヨシアの神を選ぶのか、それとも自分の道を選ぶのかという問いかけに対して、イスラエルの民は主に仕えることを選びますと答えます。
But Joshua knows how easy it has been for Israel to turn away from God in the past.And he says in response to them in verse 19, You are not able to serve the Lord, for he is a holy God. But they insist in verse 21, But we will serve the Lord. And then again in verse 24, The Lord our God we will serve, and his voice we will obey.
ただこう主に仕えることを選びますと宣言しているイスラエルの民も、過去にどれほど簡単に神を捨て異国の神々に仕えてきたかを知っていたヨシアは19節でこのように答えます。あなた方は主に仕えることはできない。それでも民はしつこく食い下がってしまいます。21節いえ私たちは主に仕えます。そして24節私たちの神主に仕え主の御声に聞き従います。
And then here are my favorite words of a man who is confident in God and in God's vision.
神と神のビジョンに確信を持っていた人、ヨシュアの次の言葉は、自分は個人的にとても好きです。
In fact, these words hang in the gankan of the house that Kristen and I live in, both in Japanese and in English. And maybe you'd like to consider hanging this in your gankan or in your bedroom too.
実はこの聖句、オズドン家の玄関に日本語と英語の両方で、飾られて、飾っています。皆さんのお家やお部屋でも同じようにこの聖句を飾ってみてはいかがですか。
After challenging Israel to choose whom they will serve, regardless of their response, Joshua declares confidently at the end of verse 15, As for me and my house,We will serve the Lord.
神を選ぶのか、それとも自分の道を選ぶのかとイスラエルの民に問いかけたヨシアは、彼らの返答が何であれ、確信を持って次の言葉を宣言します。15節、私と私の家は主に仕える。
As for me, my house, we will serve the Lord.
私と私の家は主に仕える。
Mito Church, I declare to you, as for me and my house, we will serve the Lord.
Mito 教会の皆さんに宣言します。私と私の家は主に仕えます。
And as a church, we are a family and we are a house.So I want us to be able to stand together hand in hand with one heart, one voice, and be able to declare to the world, we will serve the Lord.
教会は家族です。つまり家でもあります。なので私たちも一つの家に共に暮らす家族として心を一つ、声を一つにして共に宣言したいと思います。私たちは主に仕えます。
We willChoose to believe that God is with us and that life is good with God.
神はいつも私たちと共におられ、その神と歩む人生は素晴らしい。そう信じることを私たちは選ぶ。
We will choose to obey God.
神の御声に聞き従っていくことを選びます。
We willSeek God's vision and follow Him all of the days of our lives.
私たちの命の日の限り、この命がある限り、神のビジョンを追い求め、主についていく。
And no matter the battle, no matter what changes, no matter who's here or who's not here, we will commit to to serve the Lord.
どんな戦いがあっても、どんな変化が起こっても、ここに誰がいてもいなくても、私たちは主に仕えていくことに全てを捧げ、全力を注いでいく。
And when we do that church, we can be confident we will thrive.
で、私たちがそうするときに、私たちは必ず豊かに成長させられ、力強く生きていくことが
間違い。
お祈りしましょう。
God, thank you for loving us.
神様、私たちを愛してくださり感謝します。
We choose to believe you.
私たちはあなたを信じることを選びます。
We choose to obey you.
あなたに従っていくことを選びます。
We choose to serve you.
そしてあなたに仕えることを選びます。
We will seek your heart and your vision.
あなたの御心とあなたのビジョンを追い求め続けます。
And we will love you.
あなたのことを愛します。
In Jesus' name.
イエス様の皆でお祈りします。
Amen. Amen.